本日の聖書朗読箇所は使徒の働き16章6節から10節、新約聖書の267ページになります。使徒の働き16章6節から10節お読みいたします。新約聖書267ページお開きください。お読みします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリギア、ガラティアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来た時、ビデティアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。それでミシアを通ってトロアスに下った。その夜、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。ただいまお読みいたしましたところから、本日は妨げられるという導きと題して、鈴木手元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富友を、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。暑い日が続きますけれども、こうして私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださり、心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を、今あなたのもとに下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。この使徒の働き16章には、パウロが2回目の宣教旅行にシラスと共に旅立ち、南ガラテヤの地方を訪問した時の場面が述べられています。はじめに1節から5節を簡単に振り返りたいと思います。1回目の宣教旅行で訪れた南ガラテヤの地域を訪問したパウロとシラスは、リステラの町でテモテという若いキリスト者に出会いました。パウロはこのユダヤ人の女性の子で父親はギリシャ人であったというテモテを伝道の働き手として連れて行きたかったため、彼に割礼を受けさせてユダヤ人たちからの信頼を得られるようにしたのでした。パウロの細やかな配慮と大胆な決断は、すべて宣教が前進するためのものでした。そうして彼らは南ガラテヤの町々を巡回して、各地の教会を教え励まし、人々にエルサレム会議で決められた規定を伝えました。エルサレム会議で決められた規定とは、人は皆信仰によって救われるという救いの原理と、偶像に備えられた肉やみだらな行いを避けるようにという指示でありましたが、この信仰によって救われ割礼を受ける必要はないという救いの原理については、テモテに割礼を受けさせたばかりであるため、誤解を与えないように丁寧な説明がなされたことでしょう。 人々との関係性を重んじ、また想定される批判や不要な混乱を避けるようにというパウロの熟慮が実を結び、諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していきました。パウロたちはただ福音を伝えるだけでなく、信仰に導かれた者たちが教えられ養われるように、教会ごとに長老たちを選び、各地の教会が伝道の拠点となるように働きました。そのようなクリスチャンたちの内面的な成長が、多くの人を加えられるという外面的な成長につながっていったわけでした。今日はその続きですが、6節と7節は、5節で伝えられたような教会成長の喜ばしい報告とは違う様子が述べられています。6節から7節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガラテアの地方を通って行った。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。地図をご覧いただきたいのですが、パウロたちは東のシリアのアンティオキアから歩いて西へ進み、シリアおよびキリキアを訪問し、ついでベルベやリステラを訪れ、周辺のイコニオンなどの町々を巡回しました。そこからパウロたちは西に向かってアジアのエペソへ行こうと考えていたようです。しかしアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたために、予定していなかった北方のフリュギア・ガラテアの地方へ向かうこととなったのでした。そしてミシアという小アジアの西北の地域に面するところまで来て、そこから北上してビティニア州へ入ろうとしたのですけれども、またもイエスの御霊がそれを許されなかったのです。7節のイエスの御霊は、イエスが使わされた聖霊という意味で、6節の聖霊と同じ意味ですが、その聖霊が禁じた、許されなかったとパウロたちの予定を妨げたことが繰り返して述べられています。これらの聖霊による妨げというものが具体的にどのようなことであったのかは分かりません。予言で示されたり、心に強く示されたりしたという内的なことであったのか、それとも病気や天候、人々の迫害など外的な障害があったことを表しているのか定かではありませんが、この使徒の働きは教会の宣教を聖霊が力強く導いておられるということを繰り返し強調していますから、聖霊によって妨げられるというのは相反する表現であるように感じます。パウロたちも主のために宣教のために全力で考え行動しているのに、計画を妨げられ戸惑いを禁じ得ない心情だったでしょう。神のご計画と目的はどこにあるのか分からず、迷い案じながら長い旅路を進んでいったのでした。でもよく読んでみますと、禁じられているのはアジアで御言葉を語ることやビティニアに進もうとしたことに限定されていて、常に他の道は開かれていることがわかります。ですから神がパウロたちのすべての道を閉ざしたわけでも、導くのをやめられたわけでもないのです。そうではなく、道を閉ざすことによって彼らを別の道へ、より大きなご自身の目的へと導いておられるのです。私たちはこのことを学ばなければなりません。人生において、また教会の宣教の働きにおいても妨げられるという導かれ方があるのです。あたかも強風などに行く手を阻まれながら進む船のように、予定していた目的地とは違う他のところへ漂着する、他のところへ導かれるということがあるのです。宣教師のリビングストンも、はじめ中国で宣教しようとして準備していましたが、神は代わりに彼をアフリカに使わされました。 アヘン戦争のため中国行きを断念した彼は、同じスコットランド人の宣教師ロバート・モファットと知り合い、アフリカで働くことを決めました。アフリカ大陸の地図を描いたり、奴隷貿易の閉鎖に尽力したり、医療で人々に仕え、福音を届けてアフリカに希望をもたらすこととなったのでした。彼は願っていた計画が閉ざされても、失意に沈み込んだり腐ったりすることなく、さらなる神の導きを祈り求めて歩んだのです。私自身について言えば、やはり脳腫瘍、30歳の頃に手術をしました脳腫瘍の病がそうだと思います。詳しいことは省きますが、この病のせいで何度も救急車に運ばれましたし、進学校での学びも大変でしたし、仕事においてもプライベートにおいても思うようにことが進まず、苦労や生きづらさを抱えて生きてきました。しかしそのような弱さのゆえに、東北の被災地へと導かれましたし、たくさんの素晴らしい出会いが与えられ、結婚も導かれ、東北の教会での働きやこの花の木教会での働きにも導かれてまいりました。そしてさまざまなところを通らされる中で、すべてが恵みであること、主が最善を導いてくださると期待して委ねることを教えられてきております。このように神の導き、聖霊の導きには道が閉ざされること、私たちの意に反することも含まれるのです。そのように進もうとしていた道が閉じられるとき、私たちは自分の計画に固執せず、主の導きに身を委ねることが大切です。思い通りにならないとき、何か別のご計画を備えてくださっているのかもしれないと、わからないながらも神の御業を期待し、神の導きに心を開いておくことが大切なのだろうと思います。パウロたちも困惑し戸惑いながらも、道が示されることを祈り続け、進み続けました。どこへ進むべきかはっきりと分かりませんでしたが、自分たちの思いを超えて最善を成したも神を信頼し続け、残された道を進み続けたのです。8節、それでミシアを通ってトロアスに下った。聖霊にビティニア地方への道を閉ざされたパウロたちは、ミシア地方を通って行く予定のなかったトロアスという町にたどり着きました。トロアスは小アジアの北西の端にある港町です。神の導きを求めながら、ピシディアのアンティオキアから500キロ以上離れたトロアスまで歩き続けてきたパウロたちに、神は行くべき道を示してくださったのでした。9節、10節。その夜、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。パウロは幻を見ました。夜とありますので、夢の中であったとも考えられるわけですが、その幻は、一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するというものでした。ここまでの行くなという禁止の指示とは反対に、ここでは来てくださいという招きが語られています。懇願するとありますから、言葉だけではなく姿やジェスチャー、動作を伴うユニークな幻であったようです。パウロは翌朝仲間たちに自分の見た幻のことを伝えて分かち合い、彼らはその幻の意味について話し合い、そして神が海を渡ってマケドニアへ行くように自分たちを招き、 救いの福音を述べ伝えるように導いておられると確信するに至ったのです。この10節の確信すると訳されていますギリシャ語は、結び合わせる、まとめて一つにするという意味の言葉です。パウロたちは御言葉を語ることを禁じられたこと、行こうとした地域へ入るのを許されなかったこと、そしてこのマケドニア人の懇願の幻など、これまでの出来事を振り返り、それらを結び合わせる中で、それらの歩みのすべてが神の導きの中にあったということを悟ったのでした。神が自分たちをどのように用いようとしておられるのかをはっきり知ることができたのです。自分たちの歩みが妨げられ、計画が挫折したように思ったことも、実はパウロたちが自分たちでは考えることのできなかったもっと大きな神の思いとご計画があり、そこへ自分たちを向かわせるためのものであったと知ることができたのです。挫折のように感じた時も、苦しんだ時も、迷った時も、そうした自分たちの歩みのすべてに聖霊なる神の働きがあり、神がいつも自分たちと共に歩んでくださっていた、導いてくださっていたと確信することができたのです。この10節では私たちと述べられていますように、この使徒の働きの書を記したルカもここから旅に同行したことがうかがえます。おそらくパウロが病気がちであったため、医者であるルカが同行したのでしょう。この時一行がマケドニアへ渡ることが、ヨーロッパに福音がもたらされる最初の一歩となったのです。このヨーロッパへの進出はパウロの考えではなく、聖霊の導きであったということをルカは伝えています。そしてご存知のように、ヨーロッパ大陸から福音はアフリカ、アジア、北アメリカ、南アメリカ、オセアニアへと広がり、地の果てへと届けられていったのです。そのことはパウロもルカも知り得ず、見届けてはいませんけれども、このヨーロッパへの伝道が世界宣教においてどんなに大きな発展をもたらしたかを思うと、聖霊がパウロたちの行く手を妨げ、この地へと導かれたことの意義の大きさを深く覚えさせられることです。私たちの視野は限られていますから、遠く先まで見通せるわけではありません。むしろ目の前のことしか見えず、道が閉ざされたと言って嘆き、どうしてですかと心を騒がせ、くじけてしまうような私たちです。申し上げた通り、私自身病気のために計画していた道が閉ざされるということをたびたび経験させられています。痙攣発作を起こして救急車で運ばれ、病院のベッドの上で意識を取り戻した時は、どうしてですか、またですかとつぶやき、惨めでやるせない気持ちになりました。でも今振り返ると、その妨げられることを通しても進む方向が絞られたり、新しい出会いが与えられたりと、神の導きが確かにあったことを覚えさせられています。そして苦難の時、心くじけてしまうような時、神は共にいて私を支え続けてくださっていたことを深く覚えさせられています。そしてまた、今の自分にはまだわからないことも、すべてが神の御手の中にあることを信じ、最善を導いてくださる主が悲しみを喜びに、憂いを感謝に変えてくださることを待ち望んで歩み続けるようにと教えられています。今日の中心聖句にはローマ人への手紙の8章28節を選びました。ご一緒に読んでみたいと思います。修法の内側に印刷されてありますので、ローマの8章28節をご一緒に読んでみたいと思います。ローマ8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。 ローマ人への手紙はパウロが晩年に書いた手紙ですが、この言葉を書いたパウロ自身も病があったり、石打ちにあったり、投獄されたり、鞭打たれたり、さまざまな困難を経験しましたが、その経験を通してパウロはどんな困難の中にあっても聖霊は働き続けてくださっていることを深く教えられ、神はキリストイエスを与えてくださるほどに自分たちを愛してくださっているということ、どんなものも主イエスキリストから主キリストイエスにある神の愛から自分たちを引き離すものはないということを確信するに至ったのです。神は私たちの思いを超えて最善を成してくださるお方です。病気、困難、試練の時も私たちを召して導いていてくださる主にあって聖なる時間であるのだと教えられます。大切なのは神に自分を明け渡すことです。神は愛と真実をもって私たちを導かれます。道が閉ざされ、思うようにことが進まない時も、深い悲しみや大きな試練にあった時も、神の確かな愛と導きに心を向け、御心を求めて歩み続ける私たちでありたいと思います。お祈りをいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロたちが宣教の旅路において進もうとしていた道が聖霊によって閉ざされたという場面を読みました。しかしそのことを通してパウロたちをヨーロッパの地へと導き、世界中に福音が届けられるようにされたことを覚えて、あなたの御名を称えます。パウロたちがあなたのご計画が分からず戸惑いながらも、あなたが共におられ、あなたの導きを祈り求めて歩み続けたように、私たちも道が閉ざされ、思うようにことが進まない時も、深い悲しみや大きな試練の中に置かれた時も、御子をも与えてくださるあなたの愛を信じ、あなたの導きを信じ、私たちの思いを超えたあなたの御業を信じて歩み続けるものとならせてください。願っていた道が閉ざされたり、思わぬ苦難にあったりする時、うろたえたり、失意に沈んでしまいやすい私たちですが、すべてのことを益としてくださるあなたに心を向けて、希望と励ましをいただいて歩めますように、聖霊の御助けをお与えください。私たちの救い主イエス・キリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌301番、我が行く道いついかに、これを賛美しましょう。 Thank you.